ワークマンの土屋哲夫専務にお話を伺っています。2018年スポーツアウトドア向けに特化したお店ワークマンプラスの出店を開始しました、なぜ特定の商品に特化した店舗を作ったんですか？
そうですね、アウトドアに関しましてはもともとのワークマンにアウトドア系のお客様が相当来てまして、それでアウトドアの店でも作んないといけないかなと思いまして、もう来てからですね 3,4 年経ったんですよね。実はいろんな会社にですね聞きに行ったりですね、最後ロゴスっていうキャンプメーカーさん、うちの取引先なんですけど、行ったらもう2回目にですね引導を集めまして、あなたはそんな調べるんじゃなくて店作ったらどうですかと、何百店舗もある会社なんだから、1店舗2店舗失敗してもどうってことないでしょうと、背中を思いっきり蹴られましてですね、
そこで押されたんじゃない
ですか。そうなんです、蹴られたんです。もういい加減に調べたんでうち急がない会社ですね、じっくりやる会社ですから、であんまり時間 の、単位が違ったんでイライラしたんでしょうね。でそれがきっかけになって初めてららぽーと立川にですね、店を出しました。
どうでしたか、1店舗目というのは反響。
そうですね、まあ、売れないと思ってですね、相当準備しまして、アウトドアとかスポーツはブランドしかないから、ワークマンの価格帯と違いすぎると、だから苦節5年10年買うんじゃないかとみんなが言ってましたんで、それを信じてですね、売れない時用に、社員が作った製品に対して手書きのポップを作りまして、私必殺ポップかけるんでですね。
何ですか、必殺
ポップ？必殺必ず買っていただけるんです。迷った人はです、迷った人は背中を押す、ちょっと少しつっつくぐらいのあれなんですけど、
何ですか、どんな素敵な言葉で、
キラーワード1個、これは他のブランドメーカーさんから見ると5分の1の価格ですとか、それで性能は 1. 点何倍ですとかですね、そういうこうキラーワードを作りまして、それでこう玉拾いっていうか、それをしようと思ったんですけど、1枚も使わないで終わりました。で開店になったらこう2時間待ちとか3時間待ちの行列ができたと。で当時ワークマンで売ってるもんですから、その近くにワークマンありますから、そっち行った方がいいんじゃないですかとちょっとお客さんに言いましたですね。
でも特化したからこそ、
そうですね、ですからそういうなんか見せ方を変えただけで、同じ作業の製品が、飛ぶように売れたという、こうなんていうかな、だから初めから計画してこれは1年間に何億円売れるんだとか言ってやったんなら立派なんですけど、後々見てその、忙しい、人もあんまりいなかったですし、結構売れすぎて大変でしたね。
嬉しい悲鳴ですね。
はい、おかげさまで。
いやでも、もともとやっぱりこうワークマンとして その機能性というところでポテンシャルがあって、こう潜在的な強みがある意味特化したことで、もっとこう皆さんに分かりやすくなったというか、表面化したんでしょうかね。
そうですね、需要あって、ワークマンのもともとの店舗探しにくいんですよ。作業の合間の服のとか靴の合間にですね、一般客の方がポツンと置いたんですよ。だから探すのに少なくても30分かかると。だからそれが面白いって人がいたんでしょうね、なんか宝探し で、で今度は作業服やらないで、一般客の向けを見やすくですね、10分で見えると、でそれが物足りないって人もいたんですけど、実は
ああそうですか、
ワークマン的に言うと1時間でも見終わらないと、何があるか分かんないんですから一個一個引き出せない、しかもマネキンに着せてないしですね、しかもショルダーアウトって言いまして、肩しか見えないわけですよ。肩で線しか見えないです。1ミリ、5ミリの線しか見えないわけで、いっぱい出せないとデザインなんか見えないわけで、で作業はそれでいいんですよ。で今はフェイスアウトってますけど、この全部柄が見えると、だから全然こう見せ方だけで、縦と横なんですよ、90度回転しただけですよ。だからそれを見せると意外と受けたと。で我々は絶対受けないと思ってましたんで、とりあえず店出して大赤字でいいから広告宣伝費で店出そうと言って出したのが、もうちょっと対応できないぐらい売れたと。だからそこが誤算なんですね。
こんな嬉しい誤算が続けば、もう事業は成長ですね。
はい、おかげさまで、ただ1号店も誤算がありまして、女性が半分以上だったんですよ。だから本当はワークマンプラスじゃなくて、男性中心の、初めからワークマン女子を出すべきだと。
そのびっくりが、その後のワークマン女子に繋がってったんですか。
そうですね、だからすぐやっちゃいけない会社ですから、2年ぐらい時間を置いて過ちを正すのにですね。
それ慎重という意味ですか。
やっぱり急いじゃいけないんですよ、
うん、
よく有名な会社ですぐにやる必ずやるできるまでやると、うちはすぐにやっちゃいけないです考えてからやるとかですねゆっくりやるとでできるまでやるか必ずやるは正しいんですよ、
うん、
これは一緒なんです、だから、うんうん、必ずやるために時間をかけると、であとワークマンプラスがブームになっちゃいましたから、ちょっと時間を置かないと、
はい、
社員が残業することになると、でこれもいけないと
売上でも上がるからいいんじゃないですか、
売上よりはまず社員と、あと加盟店が忙しくて、うん、品出しができないとかで加盟店も残業しちゃいけないんですよ、店を閉めてから5分以内に帰ると、レジの生産はしないと、10円20円合わなくてもいいと早く帰って子どもさんと一緒に食事してもらうと、子どもさんがその加盟店を引き継ぐと、でこれ9時までやったら親御さんがですね、夫婦行ったらですね、これは継がないですよね、子どもだけには継がしたくないと、渋沢栄一さんだってこうガツガツですね、財を成したわけじゃないと、もっと違う原理で動いてますよね、やっぱり埼玉とか群馬って災害もないし、意外とそういう気質があるんじゃないですかね。
ちなみに渋沢栄一さんが論語とそろばんだとしたら、土屋専務は何ですか。
私は善意と共感ですよね、善意と共感で経営したいと、
うん、
それこそがやっぱり商社にいたことはですね、もう頑張れとかですね、頑張れとも言わなかったらついてこいだけですよ、
うん、
でついてこない人はどっか移動させちゃうと
それもすごいですね
それもすごい、だ自分が人と相談するのは大事だ、自分がリーダーシップでやっちゃうと、だから100億しかなんなかったです。ですからやっぱり1000億やるためにはやっぱり今みたいな善意と共感のがやっぱり優れたモデルだと思いますけどね、
うん、
みんなが走っちゃうんですから、
うん、
会社こう困ってるから、うん、今円安でこうなってるからどうしようかって相談した方が、うん、みんながそっち行きますよね、
うん、
だから円安で価格を据え置くんだと、うん、上が命令してやれなんて言っちゃダメで、うん、どうしようかって姿勢の方がいい結果出ますよね、
うん、常にどうしようかってやっぱりこう投げかけて、
そうですね、相談すると、経営者ボンクラだから50% 間違うんで、
さて先ほども話が出ましたように、はい、まあ、女性客を中心としたワークマン女子、はい、はい、そして最近では靴に特化したワークマンシューズを展開していますけれども、はいはいはいはい、これやっぱり分野ごとに特化したお店っていうのを展開していくのは何か狙いがあってですか。
そうですね、やはりこういろんな何でも扱ってますっていうのはやっぱり今売れなくて、
うん、
特化するほど売れますよね、
うん、
だから例えば靴でも、
はい、
ワークマンの靴はみんな機能性ありますから、いらなくても防水がついてると。私が履いてる靴なんかは今1900円で普通のですね靴なんですけど、実はですね防水がついてて、靴の名前後から見たんですけど、なんとストームランナーとかですね、嵐の日に走る靴なんです。そういうなんていうか、なんとなくこうキャラが立ったですね製品が多いんですよね。暴風の日にですねランニングをするような靴なんて世の中売ってないじゃないですか。それをですね一般の店でやったらですね何のことか分かんないですよね、何屋さんか。でも専門店で機能性の靴屋さんとか言うと、うん、なんとなくキャラが理解してくれると、
はあ、
そういう用心して見てくれるとお客様がですね、とんでもないものがついてるわけですけど、
通常のワークマンとの住み分けっていうのはどういうふうにしているんですか。
ですね、ワークマンプラス、路面店のワークマンプラスはほとんど同じなんですね、
うん、
でショッピングセンターとか、
はい、
ワークマン女子に関しては作業服やってないんです、はい、作業区やってない店の売り上げが今100億円ぐらいになって、へタインズブランドとしてはアパレルとしては大きいんですよね。
土屋専務、ワークマンっていうと、
はい、
やっぱり低価格、価格を抑えて機能性でっていうところが、はい、こう他の会社さんと違うところかなと思うんですけど、はいはいはいはい、この感じでいくとこうデザイン性っていうのも入ってきますよね。
そうですね、今まではですね、
うん、
機能と価格だったんですよ、
うん、
機能と価格に新基準というのをこうスローガンだったんですけど、
うん、
まあ、それにデザイン性もあってもいいんじゃないかと。デザイナーがいるんで社内ですどうしてもアパレルとかファッションやりたいみたいな、でそういう人たちは、まあ、そういう声があるなら やればいいんじゃないかなと。ただ裏には機能性をこう必ずつけてくれと、
は
い、だから隠しポケットでもいいですけど、まあ、広い意味での機能性があると。あと簡単にできるのは撥水つけておくと、例えば女性のプリーツスカートでも実は撥水がついてまして、
うんうん、
子供がチョコレート食べてる手でお母さんのですねスカート引っ張ると、
うん、
ところが水かけるだけでチョコレートが落ちると。ダウンでも洗濯ができるとか、ガシガシ洗濯できるとか、そういう何らかの機能が入った方がいいと。
新業態への挑戦を矢継ぎ早にしてらっしゃいますけれども、
はいはい、
これはやろうとか、
はい、
一方で こちらやめた方がいいのかなっていうような、はい、こう取捨選択っていうのはしてらっしゃいますよ ね、はい、そ
う
ですね。
とりあえず出してダメなら引っ込めようと思ってるんですが、
じゃあ取捨選択してない、
は
い、
だから今やったやつは結構当たっちゃってますんで
当たっちゃってる。
だからまあ店を大きくしていろんなものを取り込んでいこうかとか、うん、大型化しようとかそういうのやってます。だからあんまりこう初め失敗して4年間かかったんですけど、ワークマンプラス作るのに、だからもうちょっと、まあ、1年2年で考えたら店ができるようにして、うん、そこで実験をして、うん、どういうふうに取り入れていくかと。目標も1個しかないんで、客層拡大しかないんで、
10年間客層拡大、
はい、客層拡大して作業だけだと先細りなんで、客層拡大ってスローガンがあって、それを今10年間ぐらいやってまして、もう目標は1個でいいと。だから余計な目標を出せば出すほど分散して、うん、その目標に近づかないと。
へ、
目標は一つ、社内の会議はしない、あとは社内行事はしないで、無駄な仕事をしている人はほとんどいないというあれですね。だからみんなやめやめで、あと新しい部署は作んないと、連絡が大変だし、ですから、まあ、いくつか原則あって、うん、ほとんど社内で余剰人員って一人もいないでしょうね。ワークマンプラスやる前に人事部長と 2,3 年やって、余剰人員ゼロ宣言やりまして、余剰人員一人もいないと。でワークマンプラスでブームになって、うん、じゃあ余ってるとこから人を、うん、探してよって言ったら、あなた言ったでしょって、余剰人員ゼロにすると自分で足を引っ張ったっていう
この後もコマーシャルを挟んで、はい、土屋専務にお話を伺っていきます、はいはい。